暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年1回目ですね。
そうですね。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。多分去年のことは身になってると思うので。
そうですね。綺麗さっぱりあれですよね、というふうなタイプなのかなと思ってね。
はい。
寝るとすぐ忘れるでしょ。
はい、ケロッと忘れます。まあまあ忘れずに行きますよ、はい。で、新年といえばやっぱり初詣行きますね、
はい、初詣ね、
はい、
初詣とあとあれなんですよね、神棚とか斉藤さんのところはないと思いますけど、
ある気がします。
ある神棚とかって言ってくると、しめ縄燃やすとかお札燃やしに行かなきゃいけないでしょ、
はい、
外しておいて大晦日にみんなそれ持って燃やしに行くわけですよ。
あ、
一番問題はね、あれですよ、燃やしに行ってから買ってきたものをまた入れるんだけども、
はい、
並べ方どうだったかな、いつも思うんですよね。
並べ方ってあるんですか。
やっぱり一番前がアマテラスとかなんかあるんですよ。
へー、それ外しちゃうからもう分かんなくなっちゃう。
外せなくなっちゃうと、どういう風にならない。まずね、写真撮るんですよ。
それが一番いいですね。
最近何でも写メですね。一応どういう風に並んでたかを写メ撮ってから行く。
大事大事。
行かないと。
はい。
それであれですよね、恵比寿様とか大黒様の絵とか書いてあるのがあって、はい、これどっちが右だったっけかなとかって、そんなとこからね迷うんですね。だからシャメですね。
あ、でもどっちでもいいんじゃないですかね。
まあね、気にすると気になるし、気にならなかったら気にならないし、うんうん、なんかこう1年の最初だしきちっとしなきゃなとやっぱ思うわけですよ、こっち。
そうですね、うん、
なんで毎年それですね。でこれってどうだったっけかなとかね。
そこからね、1年始まっていくんですね。1
年始まっていくんです、
うん、
それで締め縄のサイズ何さ、いくつだったとか、なんかとか言いながら、
うん、
なんかねすごくね、あれなんですよ、すっごくこうもう一回り神棚ちっちゃくてもよかったかなと思いながらも、でもちょっとね大きいのがあるんで、それとね、締め縄がちょっともっとちっちゃくてもよかったかなと思いながらね、なんかいつもなんかちょっとあれなと思いながら。
そうなんですね、うん、
そうなんですよね、
しっくりこない。
そう、どっちかったらね、じゃあ大きいのとかっていうタイプなんですよね。なんかわかります。
せっかくだったらね、
せっかくだったら、まあ、なんだよ、いくらも買えるの、じゃあ大きいのとかっていう、うん、こういう買い方するタイプなんで、なんかパツパツになるんですね。
いや、その時はね、いいとやっぱり思うんですよ、
うん、思うんですよ、うん、そうそうそう。
そう、お札もあればお守りもね、たくさんこう神社あって、そ
う
そうそ
う、うん、
保険もお守りって言いますよね。
お守り代わりにとかでね、
はい、
車の事故が起きたら大変だからお守り代わりにって。
そうですね、
入院だって病気なんかしたくないし、あれなんだけども、毎日の時のお守り代わりにって、うん、本当お守りって言ってくると保険のこと言うことがありますね、
はい、
確かにね、
あると安心っていう、
うんうん、
何もないのが一番ですけど、
う
ん、
そうそうそう。
でも保険って迷うくらい保険会社もたくさんあるし、
うんうん、
種類も結構ありますよね。
あるね、
うん、自分で選ぼうと思ったら結構大変ですよね、
うん、大体ね、皆さんね、自分で選ぼうと思ってまず何するかって言ってくると、
はい、
検索サイトで探しますよね、
インターネットで、
医療保険とかって言ったりして、でいろんなの見てくると、へえ、そうなんだそうなんだ、これいいみたいだなとかと思って、
うん、
でも調べれば調べるといろんな保険会社出てくるじゃないですか。
そうなんですよね、うん、
それでネットで見れる範囲と見れない範囲ってやっぱりあるんですよね、はい、ネットで計算できる範疇とそれを超えた範疇とか、あとフリーで自由設計できるとかっていろいろあるので、自分で調べるにも限界あると思いますね、僕、
うんうん、そうですね、わけわかんなくなってきますもん、
う
ん、
そうそうそう、だからね、わけわかんなくなったから決めてくれって人来ますよ。
でも分かります、
うんうん、だいたいこれがいいと思うんだけどもって言ってくると、どうしてこれがいいと思ったんですかって、え、これとこれでって、じゃあその辺がいいんだったらこういうのもありますよとか、
うん、
っていう話になりますよね。
そうですね、うん、特に初めて保険加入しようかなっていう社会人とか、うん、どういうの入ったらいいか、おすすめってあったりしますか。
種目で言ったら何が必要かっていうところからですよね。
何が必要か、
うん
うん、
新社会人だったら例えば何が必要か、死亡保険、
亡くなった時、
うん、どうだろう、 新社
あんまりいらない、
あんまりいらないね、
はい、
じゃあ病気の保険、入院の保険、
念のためあったら、
念のためかな
って、はい、
で次はですよね、もう少しちょっと幅広げてくると、じゃあ年金の保険、
将来のための、
将来年金の保険、
うん、でも気になりますね、
少しあった方がいいかな、
うんうん、
で あとは車乗り始めたら車の保険
絶対
いりますよね。でアパートで一人暮らししました、はい、火災保険
あ絶対ないと、
うん、ないとアパート入れませんね。そんなことを考えていくと、
はい、
じゃあ何があるのかなってくると、
うん、
まあ、生命保険ってくると大体死亡保険をイメージするんですが、
はい、
今お話ししたように若い頃はもしかすると、まあ、この入院の保険かなとか、
はい、
あとはですよね、貯蓄はしてもいいかなというのはこんなぐらいだと思いますよね。
そうですね、漠然とありますね、
と、うんうん、とあとは例えば死亡保険が必要な人ってどういう人か、若くて、
若くて、
うん、
病気持ってる人、
うん、病気持ってる人っていうよりは自分が死んだらお金がいる人ですよね、
残さないといけない
人、いけない人、うん、例えばご両親のもう面倒を見てるような方、は
い、ああ、ご両親がなんか仕事してないとかそういうイメージですか、
うん、とかあと病気でとか、
ええ、
うん、例えば僕がいなくなっちゃったら、
はい、
父さんも寝たきりでお母さん看病してて、はい、仕事しながらとか、なかなか大変だと、
家庭のご事情で、
うん、そうそう、はい、お父さんの障害年金なんか出つつもちょっとそれではなとか、なんかいろいろなものがあるんであればですよね。であと若くしてってなってくると、お父さんが住宅ローン組むのに親子でこうリレーしてやるなんかいううちもあるんですよね、
は
い、
あるんですか、
うん、あるんですよ。お嫁さんもらう前から住宅ローンとかある人もたまにいらっしゃるんで、はい、そうすると実際のところ、じゃあ住宅ローンっていうのは保険付きで融資降りることがいっぱいあるんですけども、はい、でもそこに例えば2世帯3世帯で住んでると、誰かがいなくなると歯車狂うんですよ。
そういうものなんですか。
結構そういうものなんですね。例えばみんなが融資の保険入っていればいいんだけども、
はい、
例えば借りたのはお父さんで、
はい、
お父さんの収入はそっちの方に持っていかれますと、
お家に、あ、そ、
返済に、返済に持っていかれますと、はい、で、じゃあお父さんが亡くなったらその返済はいいと、でもお父さんその半分全部が当てたわけじゃなくて、半分の収入があって、それがないと家族が暮らせないとなってくると、
なるほど、
ということがあったり、はい、例えばお父さんが住宅ローンの主体なんだけども、同居の息子が亡くなったと、
はい、
同居の息子がうちにお金を入れてるから何とか回っているとか、
家計が回らなくな
っちゃうんですね。そうそうそうそう、そういうこともあり得るんですね。
へ、
なんで何世帯も一緒に暮らしてるうちっていうのは、なんか割に今健康だからわからないけどもとか、結構あるんですよね。
お金の回り方がちゃんと良くなってるんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、いい塩梅に、うん、なんかそんなことを考えると、誰か一人でもかけるとこのバランス崩れるなってうちで、保険がないとダメなっていう人もたまにいますよね。
じゃあそういう方はやっぱり準備した方がいいんですね。
準備した方がいいっていうことですね、うんうん、だけども本当は若いうちからね、それよりは自分のために貯蓄っていうことはいいと思うんですけどもね、
うん、
なんでまずは医療保険とか、
はい、
ああいったものの、毎日自分が病気になったらとか、
うんうんうん、
それはもうね、若いから病気になるリスクは少ないので、
はい、
安く入れると思うんですよ、掛け金、
うん
うん、なんで医療保険と、もしかしたら年金とか将来のものを積み立てられるものがあればしてみると、うん、で何かこう自分が亡くなった時にいろいろなお金が降りかかってくる、そういう環境になったら初めて死亡保険ですよね。
そうですね、うん、
まあ一番は結婚とか子供とかっていうふうな、そういうものだと思います、
うんうん、なんか責任持つような時ですね。そうそうそう、うん、
家族にとって責任を持たなきゃいけない時、
うんうんうん、
今は男性ばかりじゃなくて共稼ぎが多いので、はい、奥さんがいなくなった途端にっていうことがあると思います。どちらかというと男性が亡くなっても奥さんはおそらくバイタリティがあってやっていけると思うんですが、
うん、
例えば僕なんかが奥さんいなくなっちゃったら、もう子供の面倒どうしようかって言った途端に働けなくなってくると収入が落ちますよね。
今までのように働けないわけですからね。そう
そうそう、うん、そうするとそれだったら転職しんきゃねえなって話にもなり得ると、転職してどんどんどんどん上上がっていく人もいれば、
うん、
転職繰り返せば繰り返すほど、
はい、
もう一回一からスタートになりますんで、
うん、
大変だと思います。
いろいろなんか人生設計考えると早い方がいいです ね、
うん、そうですね。だから早いうちにちょっと医療保険でも、うん、で健康で安く入れるうちにまずは若い人は入った方がいいと思いますね、
うん、そうですね。何より 保険料ってずっとかけていくものなので、うん、若いうちに入れば安く始められるっていうメリットが大きいですね。
毎年毎年上がっていくのではなくて、入った年のものでずっといくっていうものにしてもらってやった方がいいと思いますね。
はい、はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、保険料若いうちに入りましょう。はい、
保険料若いうちに入りましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は、個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791 431791までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは 0250-235100 です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は芦永保険の提供でお送りしました。